人と、その、なんか普通に会う人はあんま帰ってないからじゃないですかね。うん、もう全部別にファンとか云々の話じゃなくて、もう全部そうしてるやん。もうとりあえずその来た人もうとりあえずなんやかんやでもうだっているかいらないのか全然聞かないで僕絵描きますもんとりあえず。
翡翠小太郎
のぶみラブ&ナチュラル。
絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルです。
始まりました。
始まりました。いや2週連続でやってみたいですね、は
い、よろしくお願いします。
盛り上がるかな、
はい、
さあ翡翠さんは、
はい、
ちょっといい話、
ちょっといい話、
ちょっといい話、翡
翠さんのちょっといい話がある
あのね、ちょっといい話じゃないんですけど、うん、結構いい話です。正確に言うとかなりいい話です。
じゃあそれはもう話さないでください。最後の方にも取っときたいくらい。
ちょっと怪しい話なんですよ、
うん、
怪しい話なので、うん、どうかなと思ったんですけど、僕的にはすごい感
動して、なんか本当に大変な世の中ですからね、
今
ね。
この話はね、のぶみさんスピリットだなって感じた話なんですね。
そうなんだ。
それはね、今一緒に緩んだ人からうまくいくっていう本を、うん、上原浩二先生っていう能力開発を
30年ニュースバーの本でしたよ、
はい、その先生と今続編を作ってるんですね。
え、
反響がすごく良かったの。
あれじゃ売れたんだ。
あれすごい売れて、
あれ何万部なんですか今。
ね、今3万部ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
ただ
オカルト部門のやつで3万部すげえな。
3万部ぐらいだと思いますね。2ヶ月で、
ね、中川淳二じゃないですかそんなの。
2ヶ月でね、ヒカルランドさんで一番年間売れた本だったんですよ。
すげえな。
で、まあ、10月の
時代だったんですよ。なんでそんな売れるんだろうな、この人の本。なんなんだろう。
で、それで続編を今ね、で、ついてた CD が、上原先生の能力開発の CD が、お試しの20分ぐらいだったので、フルバージョンだと40分ぐらいあるんですよ。で、フルバージョンの CD を今度出そうということで、そこに CD ブックで、まあ、ブックのパートを、作りたいっていうので、再インタビューしたんですね、うん、で、そこで上原先生が人類が誰も知らない新情報を明かしてくれたんですよ。
人類が誰も知らない新情報、
絶対誰も知らない新情報を、ね、明かしてくれたんですよ。
これラジオで発表していいんですかそれは。何なんですかその話。
まずいと思いますね。
人類が知らないんですか。
人類が誰一人知らない新情報。
それ必要ないからじゃなくて。これなんで知らないんですか。
でも僕はそれを聞いたときに、
うん、
まさにのぶみさんを思い浮かべたんですよ、その話。聞いてて、これのぶみさんじゃ
ねえか。僕も知らないんですよね。
のぶみさんも知らない。
なんだその話。
これってのぶみさん
じゃねえか。何だよそれ。
思ったんです、
ね。すげえ引っ張るんですかもう。
はい。で。それはまず上原先生のことをこの話をする前に絶対にしとかなきゃいけない前提の話があって、それがねちょっと怪しい話なんですけど、
まあいいですよもう怪しくても
大丈夫ですか。上原先生はもう子供の頃から病弱で、毎日病院の先生が今日は生きてたって親にお母さんのところに挨拶に毎日病院の先生が来るような、
ああ大変だった、
病弱で、でもう外にも遊びに行きたいけど遊びに行けないっていう、うん、もう今上原先生72、3歳ぐらいなんですけど、うん、もうおじいちゃんなんですけど、その子供の頃病弱で、うん、で外に遊びに行きたい、外ではこう公園で子供たちの遊び声が聞こえるわけですね、うん、で外に遊びに行きたい、外に遊びに行きたいって毎日もう3歳4歳の時ずっと思ってたら、ふっと遊びに行けちゃったらしいんですね。魂だけが抜け出して、
あ、幽体離脱
で、当時幽体離脱っていう言葉もないんですけど、うん、もう70年以上前だから、うん、でも幽体離脱して公園に遊びに行けちゃったらしいんです。
え、幽体離脱したその元の体どうなってるんですか。
いや、元の体はそこにある状態だと思います。
え、
で魂だけふっと公園
に、死んでるみたいな感じになったんですか。
どうなんでしょうね、うん、そこは聞きそびれました、
うん、寝てた
んだ。 で、子供たちのとこ遊び行ったら、子供たちも三四歳だから、わかるそうなんですよ。魂に言っても。おう、工事って。魂だけで言っても、子供たちってわかる。
三四歳って相当結構上ですよ。
結構わか
る。僕よく会うからわかるぞ。三歳と四歳は結構認識高いよ。
うん、三歳ぐらいでね、わかるらしいんです
よ。そうなんだ。
おう、工事って。
工事って。受け入れるんだ。
受け入れて一緒に遊んでたらしいんですよ。で、そういう、まあ、
3歳受け入れられるかな、それ、今来たら、もし。どうします？受け入れられます？お俺だけど、ママがお化けになっちゃったっていう絵本書いてるから、もう受け入れるっていうか、いろいろ聞きたいこと満載だよね。その人に対して。
受け入れてくださいよ、ジョニーさん。
受け入れるよ。
うん。で、ちなみによく幽霊見れる人って、車運転できないって言うんですよ。幽霊と人の違いが分からないから、本当によく見える人って車運転できないってよく聞くんですよね。まあ、だから人と人間の幽霊の違いが分からないから、ぶつか、どっちなのかって分からないから、運転できないってよく聞くんだけど、上原先生もその3歳の時から幽体離脱して、そういう能力者なんですね。で、まあ、能力開発をもう40年近く、30年、40年やってるっていう先生なわけです。まあ、これが前提で。
うん、前提？
これ前提で。
それ何なんだろうな。
いわゆる、その意識で、いろんな時空のトラベルができるんですね。うん、もう3歳から幽体離脱できるから。で、精子と卵子がどうなってるのかって気になって、精子っていうのは、精子と卵子の精子ですね。生まれてくるときに。
知ってます、知ってます。
それの一体リアルはどうなってるのかっていうのに意識をフォーカス合わせたら、精子と卵子の世界をリアルに体験してきたっていう話を教えてくれたんですね。前回の一冊目ではそこまであんまり怪しい話は明かしてくれなかったんですけど、今回2冊目ということで、上原先生が普段話さないような怪しい話もですね、いろいろ教えてくれて、その話がすごい面白かったんですね。
これちょっと待って聞いてる人を止めないでください。これは怪しい話だよ。
もう相当脱落してます、
ね。うん、もうだって結構3、4人はあれになってるから、もう精子と卵子の時点で何？何？
もう
それしかもなんか深く話さないんだよね、それをね。なんかそのオーポージって言った後にどうなったのかっていうことも全然話さないし。それ何やったの？何遊んだの？何関係とかしたの？みたいな。なんか、関係とかだったら幽体離脱してるから蹴れないじゃんみたいなさ。なんか、結構子供の遊びで幽体離脱しながらできるものってなくない？みたいな。なんか、ちょっとなんか、ハテナになってるぞ。
とにかく、大工事で分かったっていうことですよ。
うん。それはね、ちゃんとね、自覚して話してよ。
で、まぁ、あ、ここから先はもう、精子マニアしか聞いてないっていう、ね。
いや、
ことが想定され
ますが。それも怒られるぞ、そういうこと言ってると、本当に。
で、体験したんです
か？体験してきたんですよ。
どのマニアなんかさ、何マニアでさ、
してきたら、子宮、女性の、ね、子宮の中っていうのは激流らしいんですよ。もう想像を絶する激流。
でもまあ、なんかよく、その、VTR とかで見ますよ、はい、それは。
で想像を絶する激流で、大体、精子の数っていうのは1億匹から4億匹って言われてるんですね。うん、で、1億匹から4億匹、まあ仮に4億としましょう。
1億匹から4億匹ってものすごいアバウトだよね。
個人差があるから。
個人差があるんだ。うん、へぇ。
で、年々少なくなってるんですね。うん、で、個人差があるから、うん、まあ仮に、まあ1億匹としましょう。うん、さっき。
1億匹
でしたけど、まあ、仮に1億匹。
気がいいからね。
で1億匹の精子が、実は、競争して勝ち抜いた人が生まれてくると思ってるじゃないですか。うん、あれね、実際、意識を合わせて精子のトラベルをしてきたら違ったそうなんですよ。ね、とても競争し合ったんでは、卵子のところにたどり着けないぐらいの激流らしいんですよ。だから、完全に助け合ってるらしいんですね。
助け合って
完全に助け合ってるらしいんですよ。で、助け合って、激流の中を3日かけて、卵子のところまで目指すわけですけど、うん、激流だからほとんどが脱落していくんですね。うん、でも、助け合いながら行って、最終的に卵子のところまでたどり着けるやつっていうのは、うん、数百匹らしいんです。
結構多いね。なんかね。
100、 上原先生は10から100って、うん、言ってましたけど、
広いんだろ、上原さんは広いんだ
ろ、まあ本当に数、うん、少人数だけが、まあ、うん、卵子にたどり着けるわけですね、うん、で助け合っていくんだけど、ドイツを届けるかっていうのは最初から決まってるんです。ドイツを届ける。だから1億匹全員がこいつを助けるぞって言って向かってって、なんとかしてそいつを守り抜いて最後届けるんです。で届けた瞬間に、まあ、100匹ぐらいまで卵子に、1億匹からほとんどが脱落して死んでいくわけですね。でも100匹ぐらいは残るんだけど、こいつを届けって言ったやつを卵子に届けた瞬間に受精が始まるんで、そいつらも絶滅するわけですね。
じゃあでも絶滅するやつはアシスト体っていうことか。
アシスト体なんですよ。でアシストするやつにも意識をフォーカスしたらどうだったかっていうと、うん、一切未練がないそうなんですよ。
なるほど。
なんでかって言ったら、もうこいつを届けたっていう達成感で、うん、未練がなく死んでいくみたいなんですね。でだから僕らっていうのは、要するに生まれてきた僕らを1億匹がこいつを助けるって決めて、激流の中を3日かけて助け合いながら、何としてでもこいつを助けるって言って、運んでった、その、ね、1匹が、要するに僕らなわけですよね。でそうやって助け合って生まれてくるっていうのは、ね、上原先生意識を合わせたので分かったらしいですね。で上原先生はお釈迦様が大好きなんだけど、お釈迦様の言葉でどうしても、ね、疑問があった言葉があったらしいんですね、うんうんうん、でそれはお釈迦様が覚醒した時と死ぬ直前に言った言葉が同じ言葉なんですね。だからすごく重要な言葉なんだけど、うん、その言葉に上原先生はすごい疑問があったらしいんですね、うん、まず最初に覚醒した時になんか5人ぐらい の人が弟子入りするらしいんですけど、そのお弟子さんたち、初めてできたお弟子さんたちに言った言葉が、続けよ、怠るなって言ったらしいんですね、お釈迦様。お弟子さんに最初に覚醒した時に、最初にお弟子さんになった人たちに、うん、続けていけ、怠ることなく続けていけ。
僕も今そう思ってるな、うん、続けないと、怠らないと、うん、
で
やっぱダメだよね。
でお釈迦様が死ぬ直前に遺言として残した言葉も、その覚醒した時と同じ言葉で、続けよ、怠るなっていうのが遺言だったそうなんですね。で上原先生は覚醒した時に、この宇宙は お釈迦様が言ってた、この世は川の流れのようだった、川の流れのようだってお釈迦様が言ってるそうなんですね。で一体どの角度から見たらこの宇宙は川の流れなんだろうっていうことをずっと探求してた時期があるんですね、うん、で意識をどんどん広げてって、どの角度から見たら、どこから見たら宇宙は川の流れのようだって言ったのはどこなんだろうって探求してって、ある時宇宙大に意識が拡大した時に、あ、川の流れだ、あ、宇宙自体が川の流れだっていう、宇宙の極限のところで宇宙を眺めた時、川の流れだって分かったらしいんですね。でその瞬間にその川の流れが自分自身であることに気づくらしいんだけど、この宇宙は川の流れだったら川の流れに乗っていけばいいのに、なんで怠ることなく続けよって言ったのかが疑問だったらしいんですね、うん、でもその精子と卵子の世界を探求した時に、流れは逆流だったんだって気づいたらしいんですね。だから逆流だから宇宙は地球の中と一緒で、ものすごい逆流の中だから、たゆまずに進んでいくっていうことがとっても大事なことで、でも卵子の向かっていく人たちは、途中で脱落する人たちに意識を合わせたら未練がないそうなんですね。でなんで未練がないかっていうのも分かって、その受精した先にものすごい素敵な世界があるってことが、みんな卵子1億匹が分かってるそうなんですね。だからそこに向かっていくっていうこと時点がものすごい美しい行為らしいんですね。逆流の中を あのもうその先に待ってる受精後の世界がものすごい素晴らしい世界が待ってるから、そこに向かっていく逆流の中をすごい素敵な世界に向けて逆流の中を進んでいくっていう行為自体がものすごい美しい。
なんか話聞いてると、その別にその生死と卵子の話じゃなくても今生きてるこの世の中も大体それと同じだなっていう気はするね。なんかその例えばこの人を上に立てたいっていうので、はい、その頑張ってくれたりするっていうのもあるじゃんか、
はい、
編集とかもさ、その自分で本書けばいいのにさ、
はい、
あの僕らにその書かせたりするわけじゃん、はい、でそれは編集は編集でその役割があってそのいいわけだし、でテレビで追ってくれる人はテレビで追ってくれる人、自分が映るんじゃなくて、はい、この人を映すっていうことで自分の存在っていうのがそれでいいとするわけだよね、
はい、
でなんか俺その頂点にさ、はい、立つ人っていうのはどういう人なのかなって思った時にさ、はい、俺も負けずに不思議な話をするとだよ、はい、なんかそのなんか生まれ変わるんじゃなくて神様みたいになっちゃう人なんじゃないかなと思うんだよね。なんかあこの人ってすごいそのなんつうんだろう、神様みたいだなとか妖精みたいだなっていう思う人っているんだよ。やっぱりキラキラしててさ、そういう人っていうのはやっぱり徳が高かったりその普段の行いっていうのが素晴らしいんだよね。でもちろんその人間だからダメなこともするけど、そのやっぱり光ってその上にこうやってみんなに持ち上げられちゃうのはなんかそれがすごい、みんなそれになりたいなって本当は思ってるからかもしれないね。
僕それで聞いて、なんでのぶみさん思い浮かべたかって言ったら、
うん、
あののぶみさんはすごいみんなに国民、日本国民、世界中に愛されるキャラクターを作って、
うんうんうん、
あの子供たちを救いたいって言ってるじゃないです
か、うんうん、
でその本当にもうたどり着くかどうか分かんないようなね、うん、果てのね、でもその素晴らしい世界に向かって、うん、本当にたゆまず進めってそのものじゃないですか。もう本当にムカつくカメラマンが来ても、
うん、
たゆまず進もうとするじゃないですか。
いやー、あれは間違えたけどね、あれもう一回やらせてほしいな。もう一回やったら結構うまくいくんだけど。
でも僕、上原先生の話聞いてて、すげえ、のぶみさんとね、重なってね、なんかもう、のぶみさんがなんか逆流の中を邁進していく姿とね、すごい重なったんですよね。
けど、なんか、その、たゆまず進めっていうのは、なんか、到達がないっていうことなのかもしれないね。うん、その人間の状態だと、到達はないんじゃないですかね。うんうんうん、だって、その、なんかどんなアスリートとか今情熱大陸すごいその見てるって言ったじゃないですか、うん、その過去から、
うん、
その時にやっぱりそのなんかすごいトップアスリートでもそのなんかゴールではないっていう人ばっかりですからね、むしろゴールだっていう人は情熱大陸は追わないんじゃないのかなっていう、うん、その気がするから、やっぱりその生きてる限りやるっていう、その一生懸命頑張るっていうのは一見大変そうに見えて、実はそのなんか大変まず進んだ後には一応そのなんかご褒美みたいな、こっちで合ってるよピコンピコンピコンっていうそのご褒美みたいなのがあるんだよ、
うん、
僕だったら本がこうやってすごくあってドンって言ったり、そのなんかテレビに出させてもらったりとかで出させてもらって、そのなんかいろんな会いたかった人とかに会えたり、ポンポンっていうのを、あ、俺がすごい喜ぶ方にこうやってピコンピコンピコンってなってる時は、僕はこれは僕の進んでる方向は間違ってないなって思うんですよね。だからそれをなんかずっとやり続けるっていうのが人生なんだけど、本当はでも一般の人から見るとちょっとこれ難しいんじゃないのかなって、ちょっとしんどくない、その生き方って思っちゃうんだよね。だけど実はそのしんどいからって言って怠けて、そのやりたい自分の好き勝手やってたら後でとんでもなく嫌なことが起こるんだよ。神様から思いっきりビンタされるから、なんかそこら辺を大事にしていきたいなっていう、本当はしんどくないんだよって 好きなことやって一生懸命向かってる時っていうのは楽しいんだよっていうのはすごいあるかもね。
そう、あの上原先生そう言ってたんですよ、うん、あの激流なんだけど、うん、本当に素敵なところに向かっていく時に、うん、1億匹全員が苦じゃない、
うん、
あのその向かっていく過程が嬉しいし、
なんかね、
嬉しいし、
激流、例えば例えるとね、こう激流がボーってく来てズワーってこうやって真正面がこうやっていってるんじゃなくて、なんかスルスルスルスルってこうオタマジャクシみたいにスルスルスルっていく感じなんだよ。だからあのなんかあれなんじゃない、あのいけんじゃない、
上原先生の境地に達した
境地
にそう言ってます、ね、そこ激流行くのに
だから気持ちいいと思うよ、多分
まっすぐだといけないらしいんですよ、激流は。緩んで、そうやっていかないと、いけないって言ってましたね。
で、一般の人にはね、これ何が役に立つかっていうと、そのなんか、自分にとって不快なことがあったら、不快なことが何回も最近起きてるって言ったら、それ一旦やめた方がいいよっていうことだよね。で、なんか最近さ、ついてるんだよ、すごいいいことばっかり起きてさっていうのは、あなたの進んでる道は正しいですっていう、それだけの話なの。逆流なんだけど、そのなんか楽だと思ったらしんどい道っていうのがあるんだよ、うん。こっち楽そうだなと思ったのに好きでコッコしてんじゃんみたいなやつがあるから、それは注意しないよっていう話ですよね。
楽しようと思うと、何でもちょっと思い通りにいかないと、なんか不満が出るけど、うん、あのもう成長しようって決めたら、うん、もう手ごわい得てほど成長しますからね。
そう、手ごわいやつがなんかこうやって出てこないと面白くないんだよね、うん、だからそんなのやったらいいと思うけどね。それで光みたいになるっていうのをなるべくそのなんつうんだろう、ジジイになってからじゃなくて、そのジャニーズの人とか見たらなんか今若いのキラキラしてて、で生きてるうちにもうキラキラしてるからジジイじゃないし、で女の子たちもさすごい好きっていう風になってさ、なんか早めにキラキラした方がいいなと思いますよね。うん、それちょっとなんか頑張りたいなって思うけどね。
そうですね、今日は収録してて、さっきまでカラムーチョがいっぱいだったのにもうなくなってますね。
そうなんです。翡翠さんが食べた
の。そうそうそう。
翡翠さんはでもご自分の活動の中でそういう感じることあるんですか。
どういうの。や
っぱそのいろんな人にその一億匹ですよ。
一億匹。
はい。で他の人たちがこうこのと持ち上げてくれてるなっていうか、いい意味で。
でもさ、翡翠さんなんて講演会そうだよね。
読者さんがまさに、
そうですね。
されてくださって
る。そう、とんどベストセラーです。
いや、そんなことないですけどね。でも、読んでくれる人がいるから書けるから、もう本当に、読者さん、様々ですよね。
あの、以前、ゲスト出ていただいた森沢さんも、はい、やっぱすごく大事にされますよね、読者の人たち。
そうですよね。
仕事会やったりとか、はい、飲み会やったりとか。お子さんにともするとこありますよね。結構のぶみさんもすごいファンの人大事にするし、
うん、ファンの人
王子、
ファンの人
王子キャラ確立してきましたね。
確立してったっていうか分かんないですね。なんかね、ファンの人とそのなんか普通に会う人はあんま帰ってないからじゃないですかね、うん、もう全部別にファンとか云々の話じゃなくて、もう全部そうしてるやん。う、ね、もうとりあえずその来た人をもうとりあえずなんやかんやでもうだっているかいらないのか、全然聞かないで僕絵描きますもん、とりあえずサインくれって最近言われないからね、俺
もう先にあげ
る、先にありちゃうから、ありちゃうからサインくれって言われないし、それでもうどんどんもうその絵本が欲しいか欲しくないかとか言ったって、どっちだっていいんだもん、もう。
先に
やって、これちょっとでも喜んだらいいじゃないですか。で、なんか、それ迷惑だったら申し訳ないけど、やれることはやって、うん、なんか、それでいいんじゃないのかなっていう気がするけどね。
ちょうど僕、嬉しいの、うん、地味に嬉しいことがあって、
うん、
あの絶望は神様からの贈り物という本を書いたときに、うん、まあ、あれはあの偉人伝を書いてくれという依頼だったんですよ、うん、だからエジソンとかライト兄弟とか、うん、ビートルズとかガンジーとか宮沢賢治、坂本龍馬とか、うん、もう偉人伝に、もう偉人伝中の偉人伝を書いた中に、ね、うん、僕はのぶみさんを忍ばせたんですね。
ありがたいですよ、
結構前半の方
に で忍ばせたんだけど、うん、最終的に順番を決めたのは編集者なんですよ、うん、で僕は偉人伝なのにまだ生きてるのぶみさん入れるのどう、編集者どう言うかなと思ってたら、のぶみさんを一冊目の文庫本の編集者の田中さんも、うん、のぶみさんを前の方に配置してくれて、のぶみさんの話よかったですねって言ってくれたんですよ。で今回、ね、その文庫が単行本になるにあたって編集者が変わって坂口さんっていう編集者になったんですけど、うん、坂口さんも順番をのぶみさん2番目に持ってきたんですよ。
すごいな。そう
そうで2人ともそのなんか僕の思いを言わずしくしてもなんか、うん、あの最初偉人伝なのにまだ生きてる人はって言われるかなって思ったけど、僕の気持ちの中では偉人なので、
ありがたいね、
それしかも編集者が汲み取って前半で勝負しましょうって言ってくれたのが2人とも、 そうですね、それがねちょっとね、
嬉しいです、ね、なんかだけどなんつうんだろうな、なんか昨日その番組でやってくれたんだけど、僕のやつ。なんか、わかんないけど、これ、こんな、これ、この話するのかな、どうなのかな、わかんないけど、なんか、あの、偉人ってすごい昔の人じゃないですか。現代に応用聞かないかもしれない。だから、だから現代で頑張ってる人の方が、だから偉人の時より知りたいことっていうのがなんかあるんじゃないのかなって、だから偉人の話より羊さんの話の方が面白いんじゃないのかなとか、
あの、ね、偉人の良さっていうのは、うん、人生が終わってるので、うん、あのもう完結してるから、うん、過去の不幸だったことが、うん、全部未来に生きてるっていうことが分かることなんですよ。
そうですよね、
うん、それが偉人伝の良さで、例えばジョン・レノンとジョン・レノンとポール・マッカートニーの出会いって、うん、彼らが14歳、15歳の時なんですよね、うん、でジョン・レノンの方が1個上なんだけど、うん、ギターのなんかフリーマンみたいなところで演奏した時に、うん、ジョン・レノンがバンドを組んでて演奏した時に終わった後にトコトコトコって歩いてきてギターを取り上げて歌ったのがポール・マッカートニーだったんですよ、
うん、
それが初めての出会いなんですよ。で初めての出会いなんだけど1歳年下なんだけど14歳のポール・マッカートニーがめちゃくちゃギターがうまかったんですよ。でなんだこいつって、で歌い方もうまいし、ジョン・レノンはムカッと来たんですよ。1歳年下にもかかわらず自分よりうまいからなんだこいつっていうのが最初なんですよね。でなんでうまかったかって言ったら、1年前にポール・マッカートニーのお母さんがんで13歳ぐらいの時に死んじゃってるんですよ。でもうこの寂しさをどう消化していいか分かんないから、お母さんが一番必要な時にガンで亡くなっちゃって、でお父さんに頼んでギター買ってもらって、もうずっとお母さんの死を乗り越えるためにずっと練習してたから1年で劇的に上手くなってたんですよ。
でなるほどね。
その2年後かに今度ジョン・レノンのお母さんが交通事故で跳ねられて即死しちゃうんですよ。でジョン・レノンも、もうそれでお母さんの死んだ、もう気持ちが動転して、もう音楽でそこに打ち込んで、もう荒れくれちゃうんだけど、最後救ってくれたのは音楽だったんですよね。で、音楽でやりきる中で、ジョン・レノンも劇的に進化してるんですよ。で、ジョン・レノンとポール・マッカートニーって、普通バンドって2つの強烈な個性がいると、持たないんですよね、ぶつかり合うから。でもビートルズってある程度持ったのはジョン・レノンが明かしてるんだけど、本当に苦しい時に10代の時にお母さんが死んだ悲しみを2人で励まし合って乗り越えた仲だっていうのを言ってるんですよね。でそこで実はお母さんが亡くなったっていうことはものすごい悲しいことだけど、音楽性が進化して、しかもビートルズっていう絆が生まれてるっていうのが 人生終わった完結したところから見ると、全ての不幸がその人の人生を輝かせるために乗り越えることで輝かせることにつながっていくっていうのが全て の, あの偉人で分かるんですよね。それが偉人の人生を見て俯瞰すると、全て の, あの壁だって思える出来事は実は扉、人生を切り開く扉だったっていうのが、ね、分かるんですよ。
なんか辛い時ほど、はい、なんかこのねっていうやつだよね、はい、そろそろフィニッシュ、
はい、
そうか、あとちょっとぐらい話したかったりかな。じゃあ一回これは終えて、
はい、
あとちょっとだけやらさせてもらおうかな。はい、はい、じゃあ絵本作家のゴミと
翡翠小太郎でした。
ありがとうございます。Go now.